おはようございます。高ための小泉です。昨日ありえないことが起こりまして、ありえないというのはいいことなんですけど、突然さやちゃんに電話がかかってきて、近所の年配の80過ぎの方から電話がありまして、最初ねオタクたちはそこの地区でね、地区でたまに草刈りとか参加してたりして、いろいろ従業員も何人もいるような感じでやられてるんですかねみたいな感じで来て、さやちゃん的にはまたいつものねこうタダラッチへのねクレーム結構いろんなところで畑借りてるんで、ちょいちょいねクレーム言われるんですよ。草ちゃんと刈ってくれとか、なんかそんなそのクレームかなと思ってたんですけど、よくよく聞いてたらなんか家をその方は持ってて、で畑もあって、でトラクターもあるんだけど、まあ息子とか孫たちももうその家を継ぐことがなくて戻ってくることがないらしくて、でもうなんぼでもいいから譲りたいみたいな感じで電話かかってきて、で早速ねタタラッチと僕とさやちゃんでそのお家をね昨日見させていただいて、でこの家がねもうめちゃくちゃ良くてびっくりするか、今まで見た中で一番いいんじゃないかな。でいろいろお話を伺いながら、畑もあって、倉庫もなんかあるんだ、軽トラ用とトラクター用とちっちゃな倉庫が3つぐらいあって、でめちゃくちゃ家がねもうすごくて、新しくはないんですけどすごく手入れされてて、でも本当になんて言うんでしょう、まあ土間みたいなのもあるし、まあ書斎みたいなのもあったり、まあ、倉庫もすごいし、で今ねもうユーマンとロロさんのためのシェアハウスをもう買う方向で契約書をねもう作っていただいてたんですけど、いやそれが覆るぐらいの家だって、本当に。でなんかお子さんも息子さん娘さんいらっしゃるって言ってたかな、まあ正直帰ってこないと、お孫さんたちももう東京で就職して、帰ってこないと、でね畑の管理もあったり家の管理もうそこの家は住んでないらしいんですけど、家の管理ももうできないしっていうんで、よかったらそのやっぱね農業やってる方に話した方がいいかなと思ってみたいな、で不動産屋さんにね言うのもいいんですけど、まあそうじゃなくてねこう直で行った方がねそのいいかなっていうその方の意向でね僕らにお話ししてくれて、なんかね結構何年か前からずっとねそのことを家族とは話してて、この家はもうそろそろねどうにかしないといかんなっていう話をずっとしてて、で今回ねこう意を決してね電話してきてくれたというか、まあタイミング的にもね本当に次のシェアハウスのねお家物件決まってねそこで進めていって、まあギリギリねそこをストップできるタイミングで電話かけてくださって、まあで話をして、まあその全然ねその今のシェアハウスみたいに安くはないんですけど、それでもその一応ねここで金額を言うとあれなんで、まあ上限でその方がおっしゃってくれたのがその一括ではなくて分割で、例えば10年分割でもいいし、その方がもしね最悪お亡くなりになってもその子供たちがいるし、そっちに何て言うんですかローンみたいなのは引き継いでもう全然いけるしとかっていう感じでね、分割なんかむしろ分割の方がいいっておっしゃってくれてて、でそもそもねそこを見た時にもうシェアハウスじゃなくてこれはもうタタラッチ移住だなと移住というか引っ越しだなと、めちゃくちゃいいんですよ。井戸もあるし、なんて言うんでしょう、農家のためのもう本当に今のこのタタラッチんちのスケールアップ版みたいな感じで、でもともとね今のタタラッチんちはもう僕らがねもう作業に使ったりいろんなものを置いたりしてるんで、こっちはね作業場兼畑も近いんで、こっちをねタタラッチの今の家を作業場兼シェアハウスにして、タタラッチいいとこ見つかったらほんまそっち引っ越した方がいいよっていう話をずっとしてて、 うん、でその引っ越すべき物件に昨日出会ってしまって、うん、ただちこれ分割でもうこっち引っ越した方がいいよ絶対って話をして、まあ、ただちも全然ねあの気にていうか誰が見ても気に入るお家なんですよね、うん、本当に。でなんて言うんでしょうかね、その農家として働きやすい、うん、畑もあるし、こうもちろんそこで商店もできるぐらいのね、もう結構広いね駐車場のようなスペースもありますし、うん、本当にいいんですよ一言で言うといい、うん、まあだからそこでね分割でお支払いして、でね一応昨日相談してみますって形にして、うん、で話をして、そのまたタラチが買う方向でね、だからそっちの一旦シェアハウスの方は、ストップの電話、昨日電話多分繋がらなかったんですけど、一旦ねちょっと白紙に戻させてもらって、でその昨日見たお家もあのすぐっていうわけではないんです、まだ片付けが終わってなかったりするんで、うん、いろんな事情があって、だから長かったら1年ぐらいね引き渡しまでかかるかもしれないんですけど、まあ、その間ねもうユーマンはタタラチンチでもうシェアハウスしてもらってね、うん、ちょっとねその決まった家は こちらからねちょっと一旦戻させていただいて、ただねまだその方家族の誰にも話してないらしくて、これってね、まあ、よくあるんですよ、家族の例えば一人だけ反対してちょっと無理になったって、これね今まで何回もあって、買いたい物件があってもその度その度そういうことになったり、まあこのラジオでもね話したと思うんですけど、娘さんが反対してとかもうこれよくあるんで、うん、だから本当にねこうもうダメ元って感じですね、それぐらいめちゃくちゃいいお家だって、うん、で一応今日金額電話するんですけど、まあ、今日断れる可能性もありますし、全然やっぱねその方もねほんま意を決して電話かけてくださったんで、もしかしたらね僕らがいいって言ったらこうなんて言うんでしょう、やっぱいいんやと思って手放したくなくなったり、そんなのあるんで、まあ本当にねもうここはもうダメ元で、僕らは別にそこの家がダメになったとてね、またそのシェアハウスで買ってた家を購入すればいいだけであって、うん、別になんて言うんでしょう、何も損するというか別にネガティブなことはないので、うん、まあ、こちらが支払える分だけの金額を提示して、まあそこでうまく条件が合えばっていう感じなんですけど、まあ変えたら変えたで本当にね素晴らしい、お家だし、うん、トラクターとかね他の機械もね全部いいよって言ってくださったりしているので、うん、まあどうなるかね、これはねちょっと今後もねまたこのラジオであのお伝えしていこうとは思うんですけど、まあでも僕が思ったのがやっぱりその方はとてもお家を愛してて、うん、まあ、ご自分もね、まあ、別のところに住んではいるんですけど、まあ、お子さんとかお孫さんとかいっぱいいる中で誰もねそのお家の価値とか、まあ、畑っていうものをもう無価値というか自分の人生に重きを置いてないのがなんかすごい考えさせられて、僕らからしたらもう喉から手が出るほどいいなって思うような物件だし、うーん、でも家族の誰もがこうね、見向きもしない、もういらない、住まない、戻らない、うん、っていう感じで、でその方ももう自分もねこういろんなところにガタ来てるからこの家を維持することすらもうできないし、うん、でも愛着あるし、まあ、それだったらこうやってね地場で農業をこう頑張ってやってくれてる若い子たちにこう後継者になってほしいみたいなねイメージのことをまあ言われて、なんかすごくこう思ったのが、ある意味昭和の時代ってまあ良くも悪くも会社に勤めてそこで勤め上げて老後は年金をもらいながらこう充実したら、ね、人生を送れたらいいなっていうのがある意味こう平均的というか、まあ、成功の事例だったんですけど、こう今はもうそういうことはなくて、うん、なんかその今の30代40代、 まあ、20代もそうかもしれないんですけど、こうあまりに都合のいいなんとかなるさ精神が多いし、自分の人生をもうちょっとしっかりと設計して、リスクマネジメントしとかないともうどうにもならない世の中になってきてるんですよね、そこは令和の生き方は令和の生き方があるんで、ちゃんとアジャストして、どこに自分が、お金を投資して、どのコミュニティに所属してとかを本当に考えないと、なんとかならなくなるんですよねと思いながら、だってね、いつどこで震災が起こるか分かんないですし、コロナのようなものは都会はすごく人が多いし、弱いし、まあ、かといってね、災害はどこで起こるか分かんないわけじゃないですか、本当にそこで、自分たちの食べるものを作ったり、何があってもこうある意味助け合って生きていけるよねっていう状態で、ここでなんか勘違いをしてはいけないのが、家族ってめちゃくちゃ絆はあるし血縁だし、でもね、組織上同年代って少ないんですよね、やっぱり親世代であったり、おじいちゃんおばあちゃん、親、自分、兄弟で子供孫っていう組織編成になるじゃないですか。親戚合わせたらまた違うんですけど、基本そうじゃないですか。ということは、自分に何かあったらもしかしたら家族が支えてくれるかもしれないんですけど、逆もしかりで、いつ親が寝たきりになるとも限らない、逆に自分が寝たきりになるかも分からない。じゃあ自分がもし寝たきりになった場合、支えるのは高齢の親か、幼い子供なわけなんですよ。そういう組織体なんですよね。だから通常はいいんですけど、イレギュラーが起こった場合、すごく負担が大きい組織になっちゃってるんですよね、でも例えばですよ、僕ら高ダメっていうのは、タタラッチがまず、タタラッチさんちゃんが30代で、僕は40代で、リノちゃんが20代と、でユーマロロさんも30代っていうわけじゃないですか。で、確率的に言うと病気で寝たきりになる可能性は低いと、で僕らも世代が上がっていったら、もちろんね、病気になる確率はどんどん上がっていくんですけど、でもその頃には下の子も入ってくる、なんなら下の子の方が多くなるんですよね。僕らより上はいないんで、基本的に今はね、ってなっていって、常に若手がたくさんいる組織をこう作ろうとしてるんですよね、別に介護してくれとはそのならないですけど、そういうことではなくて、でさらに農業って、いろんな大先輩方が今も現役でされてるし、僕らの知ってる人でも90でね、まだバリバリやってるわけですよ、なんとかね、ということは農業っていうのは90までできるんですよ、でも皆さんの仕事どうですか？普通の会社員の方どうですか？人生前みたいに60、70で終わらないんですよ。昭和の時は60、70まででね、ある意味終わるから、言ってしまったら、60で定年してあと10年ぐらいは年金で行こうとか退職金で行こうで行けたんですよ。でも今違うんですよ。60、65で仕事を辞めて、そこからね、20年とか生きないといけない可能性があるわけなんですよ。その時年金で行くんですか？もうちょっとこうね、充実したこう人生がね、まだあるんですよ、しっかりとまだ5分の1ぐらい長いんですよ、20年って、なんかそこをの考えを変えている人が結構30代40代少ないなと思って、仕事するのって65とかまでちゃいますよって話です。その年になったらもう年金制度自体がもうないかもしれないし、もしかしたらベーシックインカムになってるかもしれないんですけど、少なくとも70、80ぐらいまでは働いて、自分のね、人生をこう充実させたものにするっていう考えにこう設計チェンジしないと、ってなってきたら、じゃあ70、80までできることってなんだろうって考えてみてください。あなたの会社に70、80まで仕事してる人いますか？いないんだったら、そこの会社にあなたは70、80にはいないですよ、までは。ということは仕事がなくなるってことです、60とかで。かたや僕、農業は90でもやってる人いますから、 現実にそばに。じゃあ90まではやれます、うん、っていうことなんですよ。じゃあだからこそこうでもね、会社員の方大体週休2日だったりするわけですよ。じゃあその2日休むんじゃなくて、2日趣味に当てるんじゃなくて、1日を農業してみたり、こう家庭菜園してみたりとか、自分のいざという時のこう食をね確保できることに当ててみたり、なんか、うん、本当に自分が年取ってからでもこうお金を稼げるような、ことに自己投資してみたり、なんかそういう動きをしてる30代40代ってもうほぼいないんですよ、うん、ちょっと考えたらそのおじいちゃんのね大切にしてた家をね、まあそこでね先を考えたら、この家で畑を持って、今は無理かもしれないけど、今会社員だけどそこを持って、後々はね自分がおじいちゃんぐらい年になる前にねこっちに越してきて、そこでまた違う人生を歩むっていう選択肢をね誰も持ってないから、まあおじいちゃんからしたら寂しいことに、僕らみたいなね赤のある意味赤の他人にねそういう話をしないといけない状態になっちゃってるってことなんですよね、うん。まあ、僕らとしてはありがたいんですけどね、そういう方たちが多いから僕らに話が回ってくるっていうのはすごくありがたいことなんですけど、逆にねもうちょっとね30代40代、うん、僕と同世代の方たちはねもうちょっとその考えてほしいとは思いますね、うん、危ないですよね見てて、うん、何にも考えてないっていうか、うん、ただ考えすぎて縛るんじゃなくて考えた上で楽しまないと楽しみ続けられないんですよね人生を、うん、まあなんか朝から暑苦しい話になっちゃったんですけど、なんかねその後継者がいないっていうねこう結構寂しそうにお話しされてるねのがちょっと印象的だって、僕ら後継者になりますってはっきり言いましたけど、うん、任せてくださいって、うん、いずれこの辺りもね全部あなたたちが見るようになるかもしれないよみたいに言われても全然やる気なんで大丈夫ですってはっきり言わせていただきましたけど、うん、まあね、でもまあその家が手に入らなくてもね、入っても入らなくてもやっぱその方とねこう知り合いになれたってことがね、お知り合いというか、まあ、僕らとしてはね財産になっていくんで、うん、でまあその方がねまたいろんな物件を紹介してくださって、うん、まあそこはね決してね不動産に上がったりネット上に上がったりしない物件で、本当にこうやって地に根ざしてね一人一人の方と接してね、で僕らが農業を一生懸命やってるっていう姿を見せてね、そこで信頼関係生まれて、であの子たちだったら任せてもいいかもってね、そこでこうやって思ってもらえて初めてそういう電話をね意を決してってね自分でもおっしゃってたんで、あんなに大事にしてる家をね手放すのって本当にね勇気いるし、まあ本当に人生のすごい決断だと思うんですよ。でそこでね後継者に僕らを選んでくださったんでね、まあでもどうなるか分かんないですよ本当に。亡くなる可能性の方がもう僕はちょっとね8割ぐらいあるんじゃないかとは思いながらもね、うん、でも分かんないんで、まあそこはありがたくね僕たちは僕たちのこうできる範囲のことでねこう、まあ、条件を提示させていただいて、無理だったら無理でもねその方とはね今後もね何かあった時はねこう関係性をねこうなくさずにねこうやっていきたいなと思いながらもね、うん、まあでもこれからね多分そういう方はねもうめっちゃ多いと思うんですよ。自分が家どうしようってよく聞くんですよ。もう子供が家は処分して畑は処分してから死んでくれよみたいな、これリアルなんですよ、うん、でももしかしたらその畑があったらなって思う時が来るかもしれないし、僕は来ると思ってます、うん、あの時じいちゃんの言う通り、あの時ばあちゃんの言う通り畑やっとったらなって思うとき来ますよ本当に。これは脅しではなくて、うん、だってちょっと考えればわかるはずですよ。世界のニュースとか世の中の情勢とか見てたら、うん、必ず来ますよ、うん、まあ本当にだから考えてほしいっていうね、うん、ちょっと思いました、うん、まあねでも本当にねうまくいったらいいんですけど、あんまり期待しすぎるとがっかりするんで、あんまそこは期待しすぎずにね、まあ今日もねそういう地域の人にね信頼されるような農業をねやっていこうと思います。はい、そんな感じで高田美の小泉でした。